マタイによる福音書第20章の10節から16節まで。最初に雇われた人たちが来て、もっと多くもらえるだろうと思っていた。しかし彼らも一デナリオンずつであった。それで受け取ると主人に笛を言った。最後に来たこの連中は1時間しか働きませんでした。丸一日暑い中を辛抱して働いた私たちとこの連中と同じ扱いにするとは。主人はその一人に答えた。友よ、あなたに不当なことはしていない。あなたは私と一デナリオンの約束をしたではないか。自分の分を受け取って帰りなさい。私はこの最後のものにもあなたと同じように支払ってやりたいのだ。自分のものを自分のしたいようにしてはいけないのか。それとも私の気前の良さを妬むのか。このように後にいるものが先になり、先にいるものが後になる。神様が作られたこの世界には、多くの種類の動物がいまして、でまたまだ知られてない動物がたくさん、いると言われていまして、そういうことを知るのが大好きなんですよ。っていうか、で先週だと思うんですけど、世にも奇妙な動物って言って、なんか10個なんかテレビでやっててですね、あんまりテレビ見ないんですけど、そういうのが出たからすぐ見たんですね。本当に不思議な動物っていうのはあるんですよね。なんかちっちゃいなんかミミズみたいなのを切ったらすぐ2つに分かれていくみたいなですね。そうすると永遠に生きるんですよね、あれね。切ってもまた新しいのが出てくるとかですね。で僕は深海魚が好きなんですよね。休学 の出身の先生が上野先生っておられたんですけど、僕の進学大学で生物を教えてくださったのが深海魚 の権威の先生で、その先生がその講義がとっても面白かったんですね。でその中に、リュウグウノツカイっていうですね、なんかふんどしみたいな魚がいるじゃないですか。あれをホルマリン漬けにして見せてくれたんですよね。で、目がこんなでかくて、深海魚でって、で、食べたらあんまおいしくないんだみたいな話をされてたんですけど、なんかその印象がすごくあって、一回そのリュウグウノツカイっていうのが深海で泳いでいる姿を見たいと思ったら、この前テレビであったんですね。たまたまなんか出てきたんでしょうね。いや、面白いものを神様は作られるんだなと思って、なんでこんなものがいるんだろうなと思いながらそのテレビを見ました。きっと何か意味があるんでしょうね。何か意味があって神様が作られていると思いますか。その神様の意図っていうのは、やっぱり人間っていうのはやっぱ最後までわからないんだろうな。その作られたものと共存していくっていうことを神様は求めておられるんだろうなと思いながらテレビを見ていました。今日は有名な箇所でブドウ園の労働者の例えです。その中から、今日は一番最後のこのように後にいるものが先になり、先にいるものが後になるという、この言葉を今日朝読んでいます。早朝から雇われて汗水を流して働いた人と、最後に1時間しか働かなかった人と同じ賃金を払うというですね、これも私たちの生活ではわからないことで、ものすごく不公平な話です。ですね。12時間働いた人と1時間しか働かなかった人はですね、やっぱり賃金は違って当たり前。でも神様は同じように賃金を払うとおっしゃる。神様の視点はやっぱり違うところに向いてるからだというふうに思います。イエス様は今日この話の中で、私はこの最後のものにもあなたと同じように支払ってやりたいのだ。これは神様の意思ですね。賃金を持っているのは神様なので、自分がしたいようにするのだという宣言なのでしょう。どうもそこを人間はやっぱり間違うんだろうなと思うんですね。神様のものを神様のお考えでなされることは、それは正しいことなんですが、それに対して人間が不平を言うんだということなのでしょう。後に回されているものが先になり、先にいるものが後になるっていうのは、神様っていうのは12時間と1時間、どこを見るかっていうと、働けなかった11時間の苦しみの方を見て同じ賃金を払うという、そういう話だと思います。そういう生物のことが好きだったので、やめればよかったんですけどね、日本動物なんか選手みたいになるんですね。全56巻かな 買ったんですよ。それまで学生の時にですね、イリオメテヤマネコから始まってですね、でそこ面白いですよ。それぞれの権威が書いてあって56巻で、その中にカエルの権威の人がカエルのこと書いてて、でカエルの一種にアベコベカエルっていうのがいるの知ってます？で英語名はですね、パラドクシカルフロッグっていうですね、逆説ですよね。パラドクシカルフロッグ。でこのカエルの特徴は何かっていうと、オタマジャクシの時にはですね、その大きさが25センチあるんだそうです。でそれが変態っていうか変わってカエルになると4センチなんですって。へえって。で成長し、それが4センチから成長しても6センチにしかならない。だからそのオタマジャクシの時に25センチあるのに、カエルになったら小さくなる。でこの動物の中でもその成長して小さくなるのはこのアベコベカエルだけらしいですね。でそれ読めながら、なんで神様っていうのはこんなものを作られたんだろうなと思って、一生懸命読んでみると、一番弱い時に一番大きくなるんですね、そのカエルは。はい、他から攻撃される時に、大きい図体してたら攻撃されないからということで、で逃げられるようになって成長すれば小さくていいんだという、多分そういう進化を遂げたんだろうっていうことを書いてあって、小さく成長するっていうこともですね、もしかするといいことかもしれないなと。みんな大きく成長するばっかり考えてるからきついんですよね。小さく成長してもいいんじゃないかと思って、その本をですね、ありがたいありがたいと思って56巻費やした中でもそれだけですね、知ればよかったなと思っています。まあ後のものが先になるというのはそういうことなのかなというふうに思ったんです。で神様の視点というのは、ブドウ園の労働者の何を見たかっていうと、朝からずっと何もせず待ってたその苦しみの時間を見られる、ね、早朝に雇われたものはその時間から平安と、もう平和をもう与えられている先に、でも11時から待った人は最後まで苦労してたんだと。人間にとってこうあべこべと思うものが神様の御心であるということもある、そのことを今日はこの聖書から学んでいるというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。すべては神様の御心と御旨によって私たちは生かされています。しかしその中で私たちは自分自身のことばかり考えて不平不満を言う時があります。しかしどうか神様が共にいて私たちを導き、あなたの御心に従って生きることのできる信仰を与えください。大江教会、宇都教会、創信者、求道者、牧師の家族、一人一人と共にいて守り導いてください。どうかあなたが私たちと共にいて、病の床にある人たち、苦しむ人たちと共にいて、あなたしか与えることのできない慰めを与えてください。今日も私たちに与えられた務めを果たすために聖霊の豊かな祝福を与えてください。また新しく大江教会の牧師館の建築が始まろうとしております。そこに携わるすべてのものに、また工事の上に平安が、そして安全があなたによって守られ導かれていきますように、この祈り主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。